今日はテモテへの手紙第1の6章1節から10節です。このところでは神の前に謙遜に生きることが語られています。1節に奴隷として首輝きのもとにある人とあるわけですけれども、奴隷からクリスチャンになったそういう人たちに進めているわけですけれども、自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりませんとパウロは語ったわけです。たとえその主人が未信者、まだキリストを信じていない、そういう人であっても尊敬に値する人と思う。ですからこの尊敬する、それはただ単にその人にそれだけの価値があるというよりも、むしろ自分自身がイエス・キリストによってあがなわれた、罪許された、その信仰によってその主人を尊敬するということになるわけです。そしてまた 2節を見ますと、信者である主人を持つ人はとあるんですけれども、その主人がやはりイエス・キリストを信じてクリスチャンになった、しかしそういう場合においても兄弟だからといって、多めに見てくれるだろう、だから怠けてしまうというのではなくて、ますますよく使いなさいとパウロは進めているわけです。それは決してただ人だけを見て一生懸命やるとか、またああダメだとかそういうふうになってしまうというのではなくて、むしろ神様の前にあって自分に与えられた役割を一生懸命忠実に行っていく。2節のこの終わりには、その良い行いから益を受けるのは信者であり愛されている人なのですからとパウロは言ってるわけです。ですからどんな境遇の中にあっても良い行いをなしていく、それは人が見てるからっていうのではなくて、自分は神様の前に今生かされている、その信仰によって良い行い一生懸命するならば、ますますそれは益となっていくということになるわけです。そしてまた注意すべきは、この3節のところを見ますと、主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しないものということが出てきています。イエス様が語られた言葉、そしてまたこの経験、イエス様が神の前にへり下って生きる、その最もたるものは十字架にかかられたということではないかと思います。ですから言うなればイエス様ほどもう最も敬虔な方は他にはなかった。私たちはその十字架によって自分の罪が許されているということをいつも覚えておく必要があるわけです。しかしそのことからもう思いがもう外れてしまうという人も出てきます。それは4節のところに、その人は高慢になっていてとあるわけです。イエス様が十字架にかかって自分の罪を許してくださった。もうそのことを忘れてしまう。じゃあそういう時にどんなことが出てくるのか。4節のところを見ると、議論や言葉の争いをする病気にかかっているとあるわけです。もう十字架から離れて、もう無益な議論、言葉の争い、そういうものが生じてくる。じゃあそのことをお互いにやってたらどうなっていくのか。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。全くそれは無益なものでは、あるわけです。そして五節のところを見ると、知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですとあるわけです。神様を恐れ、またかしこむ、もうそういうところから全く離れていき、そしてまたもう真理から遠ざかってしまうというようなことが出てくるわけです。ところが6節を見ると、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが 大きな利益を得る道です。私たちを本当にこの益とするものは何かというと、満ち足りる心を伴う経験であるとパウロは言ったわけです。じゃあ私たちを本当に真に満たすのは何か、それは議論とか言葉の争いによって私たちの心は満たされるということはおそらくないであろうと思うわけです。私たちを真に満たしてくれるのは何か、イエス・キリストが十字架で自分の罪を許してくださった。そしてまたパウロは別のところで、御霊に満たされなさいということを彼は言っているわけです。私たちの魂、心を本当に満たしてくださるのはこの御聖霊以外の、他の何者でもないということであるわけです。そして8節見ると、衣食があればそれで満足すべきです。まあ私たちは着るもの、食べるもの、住むもの、確かに必要であるわけです。しかしそれらを与えてくださるのは誰かというと、それはもう神様が私たちに与えてくださる。イエス様は空の鳥を見よと言われ、そしてまず神の国の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられるであろうと言われたわけですけれども、神様が与えてください。それで私たちはこの満足する、何よりも私たち自身が神の御霊、聖霊によって自分の心が満たされて、愛、喜び、平安、寛容、そうした御霊の実が豊かに実らされることにより、私たちは豊かなものとなるわけです。そしてもう一つ気をつけなければならないのは、9節に金持ちになりたがる人たちということが出てきます。確かにお金は必要なものです。しかし必要以上に金を得ようとする。10節のところに、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですとあるわけですけれども、まあ、旧約聖書を見るならば、あのエリコが陥落するときに、まあ、アカンはこの金品を取って隠していたということがあったわけです。まあ、新約聖書でもアナニアとサッピラがもう自分たちがいた利益をまた隠して、そしてある部分だけを人たちのところに持ってきた。しかし彼らはその事実が発覚したときに息絶えてしまった。またイエス様を裏切ったユダもイエス様自身を銀貨30枚で売る。まさにこの金銭を愛するということが悪の根ということを私たちは知るわけです。そしてまたこの金を得たいというのは、旧説のところに誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥りますとあるわけです。私たちが気をつけなければならないのは何かっていうと、誘惑と罠、そして自分自身の欲望に陥ってしまい、そして十節の終わりを見ると、信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きましたという警告があるわけです。私たちはそのようなサタンの罠、そしてまた自分の欲望に陥ってはいけない。むしろ私たちは神が与えてくださるその助け主、ご聖霊によって私たちは慰められ励まされ、そしてまた神様の愛に満ち足りて喜びと感謝を持って主に仕える、そういうものとさせていただきたいと思います。